教会のクリスマスの集会の、トップを切って、2021年の、クリスマスの礼拝をお捧げできます恵みを感謝しております。また、この時に、集まってくださった、お一人お一人に感謝いたします。今日は救い主の母とされる、マリアの信仰を通して、見てまいりたいと願っております。テーマは信仰を持って、受け止めた娘、信仰を持って受け止めた、娘です。聖書を拝読して、お祈りを、いたします。新約聖書のルカの福音書の第1章26節から38節を拝読いたします。新約聖書お開きになれる方は107ページをお開きください。拝読いたします。ルカの福音書第1章26節から38節。さて、その6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女は、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、伊藤高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。天の父様、救い主イエス・キリストのお生まれをお祝いするクリスマスの礼拝に共に集うことを許され、また御言葉を拝せます恵みをありがとうございます。あなたの永遠のお言葉がお一人お一人の上に豊かにとどまりますように、ご聖霊の導きを豊かにいただけますようにどうか導いてください。おいだねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日この箇所を中心に、主が御使いを通してマリアに救い主の母となることを告げたこと、そして それを信仰によって受け止めたマリアの告白の言葉、そして彼女がこの神類のエリサベスを訪ねて神様を賛美したこと、その出来事一つ一つを見てまいりたいと願っております。そしてこれは約2000年前の出来事ですけれども、彼女の信仰、そして彼女がいただいた恵みは、このクリスマス、そしてイエス・キリストを通して私たちにももたらされていることを覚えましょう。まず有名な受胎告知と、多くの画家が絵にも描いています出来事から見てまいります。ルカの福音書の先ほど読みしました1章の26節から記されております。さてその6ヶ月目とありますが、これは5節以降の祭司ザカリアとエリサベス夫婦にもたらされた出来事を踏まえています。マリアに御使いが現れる6ヶ月前にエルサレムの神殿で奉仕をしていました老祭司ザカリア、彼のもとに御使いが現れて、そしてあなたの祈りが応えられたと、そう告げます。長年子供が与えられなくてずっと願っていたことですが、与えられるというのです。その子は祝福を受け、そして預言者として召され、救い主の前触れとして祝された働きをするようになると告げられます。このことは神様が約400年間沈黙を守って行かれましたけれども、その沈黙の前に、主の大いなる日が来る前に預言者を使わすと言われていた救い主の前触れとしてあらかじめ告げられていたことです。ザカリアはこのことを受け止められませんでした、信じられませんでしたので、この子供が生まれるまでは口が聞けなくなるという懲らしめを受けましたけども、そのことも含めて大きな出来事として人々に伝わっていました。神様がいよいよ救い主を送ろうとしておられると、その期待が増してきた時期でした。さて、ガリラヤというのは、ユダヤから数十キロ北方にあります僻地と言われていた場所です。しかも、名もない小さな村、ナザレ、その小さな村に住んでいた女性でした。彼女は、大工ヨセフの婚約者で、まだおそらく10代後半の年頃だと言われております。どうしてこのガリラヤの地、また乾村ともいえるような貧しい町の女性が、未婚の女性が選ばれたかについては聖書ははっきり記していませんけれども、確かなことは、人は上辺を見るが 主は心を見られるという原則です。ガブリエルは神様の御使い、天使の中で、オサと言われる位の高い天使ですけども、神々しい姿を持ってマリアに現れ、そして告げます。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。何がおめでとうなんでしょうか。聖書は、その姿にということではなく、マリアが29節にありますように、この言葉にひどく戸惑ったとあります。彼女には御使いがわざわざ現れておめでとうと言われることを何も思い浮かべられませんでした。どうしてこんな私にと戸惑います。御使いは続けます。それは彼女がどうして私がと驚く知らせでした。恐れることはない、これはいいにしても、その受けた恵みとはこの言葉です。31節以降、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます、また神である主はその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。結婚してなかった彼女が男の子を産むと、名前はイエス、これは珍しい名前ではありませんが、主は救いという意味の名前です。そしてイスラエルの王として永遠に立つというのです。確かに彼女はダビデの子孫でしたけども、ダビデに約束されていました永遠の王、救い主を宿して産むという光栄を、この寒村に生まれた幼い女性に告げられたわけですね。この知らせに彼女はいよいよ困惑します。確かに救い主の予言の中にイザヤ書の7章14節という箇所に、見よ、処女が身をもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶという不思議な予言がありました。聖書の予言があったということを敬虔な彼女は知っていたと思いますけども、にわかには受け入れがたいことです。神様から恵みを受ける、それはどうして私でいいんでしょうかという戸惑いも覚えることは当然のことかと思います。聖書は私たちに伝えています。ただ恵みによってすべての人が罪を許されて永遠の命を受け、神の子供とされ、そして天国を治める王位を いただきます、いただくことができますと、ただ信じるだけでと、そのことを素晴らしいと言ってはいと信じる方はなかなかいらっしゃらないかと思います。子供たちは素直に信じてくれることも多いんですけども、思いがけない知らせを彼女がいただいたということは、キリストの救いを聞く私たちにも共通する驚きです。この恵まれた方と神様が声をかけてくださったそのメシに彼女はどう答えたでしょうか。ルカの福音書1章の34節から38節に彼女の応答が記されています。彼女の応答の第一は、どうしてそのようなことが起こるのでしょうという問いかけでした。先ほど申しましたように、聖書の預言に、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ、聖書に書いてあることは確かです。しかしそれが自分に起こる、自分に成就するということは、書いてあることを覚えるのとはまた違ったものです。こう書いてあるねと、一言では済まないわけですね。私ですか、そして自分の身に起こると告げられたときに、どのようにして実現するんでしょうかと問いかけました。感謝なことに、御使いは詳しく説明してくれました。35節に、聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。神様が彼女に臨んで、そして無から有を、死から命を生み出すお方が、そして地の塵から人間を作り上げた方の力が、そしてその形作った体に命を吹き込まれた方が望むというのです。天地を作られ、人類を作られた方がご自身の御子を宿らせる、そのことは神にとっては不可能なことではありません。そして感謝なことに、不可能なことが先に起こっていました。親戚のザカリアの妻エリサベツが、不妊の女性と言われて久しいのに男の子を宿していました。夫ではなく、あ、彼女自身女性の方ではなく夫の方に告げられたんですけども、願いが惹かれて子供が与えられると、その子は預言者となるという言葉が成就し始めていたんです。 この絵を証拠に御使いは、神にとって不可能なことは何もありません。神様が約束されたことは成就しない方がおかしいんです。告げられたことは必ずなります。そのことを幼い頃から聖書を学び、心に刻んできましたマリアは、驚きましたけども、聖書の言葉を信じて身を任せました。38節の言葉を目に留めてください。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。これが神様の言葉が成就するために大切な応答です。ご覧くださいと。主はすべてをご存知なことを知って委ねました。いろんな問題も起こるでしょう。困難もあるでしょう。でも主はそれを知っておられると彼女は告白しました。私は主のはしためです。神様は私が使えるべきお方。私は神様のために命を与えられ、神様のために生涯を与えられたのだと。そして神様のご計画がなるために私は生かされている。そしてその道は幸いの道ですと。彼女は主を信頼していました。わからないことはたくさんあったでしょう。恐れることもいっぱいあるでしょう。でもそのことを自分よりも神様の方がご存知だということを告白したのです。そしてあなたのお言葉通りこの身になりますように。私もこれを聞いた時一体どういう意味かなと思ったんですけど、その通りなんです。神様がおっしゃった、その神様の言葉の通りのことが自分に起こるようにお任せしますということです。ここには意思を明け渡して、神様が言われた通りのことがどんな困難、不可能なことでも実現しますし、間違いありませんし、幸いですという信頼と献身が込められています。マタイの福音書の6章、10節に、こう祈りなさいとイエス様が言われた、祈りの模範があります。新約聖書の10ページの上の段にイエス様がこう、教えられました。9節から、10節をお読みいたします。ですから、あなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。ここには神様への信頼と神様への尊敬、そして神様のご支配が自分に及ぶようにとの願いが込められています。私たちを神様は愛して、幸いのご計画を持って、ご自身と共に喜べる計画を実現してくださいます。 私たちが想像できないほどの祝福です。確かに困難もあります、不安もあります。しかし神様の考えられまたなされることには間違いない、そう信じて主と共に一日を始める祈りです。ずっとマリアはそのように祈って歩んできたのではないかと思います。それは普段の生活では何気ない中にもあることだと思います。いつものように朝起きて、いつものように祈り、また感謝を持って一日の歩みを始め、そしてことあるごとに神様に願って働きをなす、人と関わる、まあ、そういう日々があったはずです。そして時に至って、この思いがけない神様のご計画が示された時に、同じように彼女は答えたのです。確かにこれから起こることを思い巡らすならば、このことについて不安がないわけではありません。もし誤解されたら、道を外れた子供を宿したということで命が危険にさらされることもあったでしょうし、せっかく与えられた婚約者との結婚が破談になるという危険もありました。しかし一切をご存知で正しく導かれる主に自分を委ねたのです。神様はその信仰を見られて彼女を育み、また導き、そして声をかけられた。それは目覚ましいことが起きなくても私たちに起こることではないでしょうか。さてその後、ルカの福音書に戻っていただけますか。1章39節を読みいたします。それからマリアは立って産地にあるユダの町に急いで行ったとあります。なぜ、北の方にありますガリラヤから、ユダヤに行ったかと、それはザカリア・エリサベツの夫妻、親類のもとに、行くためでした。先に神様の恵みを受けて子供を宿したエリサベツに知らせたい、あるいは相談したいということが山ほどあったと思います。急いで行ったとありますから、この時に彼女のところに行かなくてはと、マリアはそう考えて思い切って決断したのでしょう。ザカリアの家について挨拶を、お久しぶりという挨拶だったでしょうか。お元気ですかという挨拶だったでしょうか。あなたのことを聞きましたよという挨拶だったでしょうか。その時に41節を読みいたします。エリサベツがマリアの挨拶を聞いた時、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。 エリザベスのうちに宿った赤ちゃん、胎児は体内にいる時から神様の霊に満たされて、そして自分が仕えるべき方がその方を、救い主を宿す、マリアを見て喜んだのでしょうね。そのことが、エルサベスにも、伝わりました。42節、43節を読みいたします。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。エリサベスは知ったのです。親戚のマリアが救い主の母として選ばれ、そしてすでに救い主を宿していること、マリアの胎に宿っているのが私の主、神様の子供であり、そしてマリアは神の御子の母親とされたということを知ってはっきりと告げたのです。マリアは驚いたと思います。どうして知ってるんですかと。しかし神様はご存知でした。そしてエリサベスに示したんです。自分の身に起こったこと、天使が告げ、そして聖霊によって身ごもったということが間違いないことを彼女は確信します。そしてマリアに対してエリサベスは告げます。45節をご覧ください。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。私たちの幸いはここにあります。神様が私たちに告げることは、罪の問題についても大変つらいでしょうし、また祝福についてもどうして恵みによってこんな恐るべきこと、天国の約束についてもそうです。それが実現するのだろうかと驚かされますけども、それを信じる人は幸いなのです。信じてよかった、断らなくてよかった、マリアは喜んだでしょう。そして有名な賛美を捧げます。46節からお読みいたします。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神をたたえます。この癒やしい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。 主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶるものを追い散らされました。権力のあるものを王位から引き下ろし、低いものを高く上げられました。飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。主をあがめ賛美します。主は卑しい自分を顧み、偉大な御業をなされました。主の憐れみは主を恐れる者に及び、主は裁きをなされます。主は先祖アブラハムとその子供たちに与えられた約束を覚えて、イスラエルを憐れみを持って救われます。長年待ち望んできた神様の約束が今成就しようとしていることを覚えて、神様に感謝を捧げたのでした。こうしてエリサベツとマリアは幸いな3ヶ月間を過ごして、マリアは平安と確信をいただいて戻ります。妊娠3ヶ月、もうお腹が目立っている頃です。家族やまた婚約者のヨセフは驚いたことでしょう。しかし主は耐えられない試練を与えず、脱出の道も備えてくださいました。このマリアの信仰を通して救い主は誕生し、そして先祖アブラハムがあなたの子孫によって全ての国民が祝福を受けるという約束をいただいていましたけれども、それが救い主キリスト、アブラハムの子孫、ダビデの子孫であるキリストによって成就いたします。神様は私たちを愛し祝福しておられます。しかしその祝福を阻む罪が人類を支配していました。神様の祝福を私たちがいただくために、それを邪魔する罪を取り除くために救い主が誕生され、そして全人類の罪を十字架で負って解決するのです。そのために罪のない神の御子が人となって私たちの身代わりに死ぬために誕生されました。それが聖書にはっきりと書かれています。このキリストの救いは信じて受け入れるものに成就いたします。マリアが主の母とされた恵みは、すべての人が救いをいただくための準備でした。そして救い主キリストを信じる者に与えられる恵みは、マリアがいただいた恵みに勝っています。後にこのマリアも初代の教会の一員としてキリストを信じ加わっていましたけども、彼女もいただいた救いです。マリアとまたキリストを信じる私たちのいただいた恵みを簡単に比べてみたいと思います。マリアに告げられたことは、体内に神の御子を子供として宿すということでした。 クリスチャンに与えられる恵みは、神の御子の霊を永遠に宿すものとされるということです。マリアの救い主との関係は、まず宿して生み出すという関係でした。クリスチャンに与える救い主との関係は、救い主と一つになって共に神の国のために労すという関係であり、キリストの花嫁として永遠に結ばれる関係です。マリアは救い主を胎に宿したのは生み出すまででした。しかしキリストを信じた者との関係は永遠に続きます。またマリアの告白はキリストを信じる告白と同じです。主の全能の力が自分を覆って神様と結ばれ、新しく生まれる命を持つということ、そして神様に不可能はないとの宣言に自分を任せて従うという信仰です。そしてマリアにはエリサベツという証人がいました。キリストを救い主として信じる私たち、信じようとする私たちには、数えきれないほどの先に信じた証人がいます。ここにもいます。ですから私たちはなおのこと力強いのです。心強いんです。私たちも主の御言葉、主のご計画が自分を通して実現するように祈り、主の召しに自分を委ねましょう。その時神様の全能の力が私たちに及びます。このクリスマスにマリアの信仰告白を私たちの信仰告白といたしましょう。ルカの福音書の1章38節をお読みしてお願いいたします。ルカ1章38節、マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。天の父様、私たち主の降誕を祝い集まった者たちは、あなたの降誕の恵みと、そして十字架の恵みを改めて思い起こしたいと願っています。どうかマリアの信仰に習うものと私たちを導いてくださり、神様の格別な祝福を受けるものと、確かにするものとしてください。